今日二人見ててあんまかっこよくないなと思っちゃったんですけど、その松川翔平さんでもなくて、そのまた別の分野のですね、一流のこう建築家の目として永山さんちょっと見ていただこうかなと判断してもらおうかなとちょっと思うんですけどね。どうですかね今日のお二人。
いやもうちょっとスパッとした議論が聞けるかなと思ったんですけど、まずなんか声がちっちゃくてよく聞こえないみたいなこととか、うん、でももうちょっとなんか具体的にこうもうちょっと前を目指した議論がやっぱり議論の意味だと思うので、なんかそれぞれの何か良くない点とか疑問点とかじゃなくて、せっかく共通点があるんだったらその先を一緒に目指す議論をしてもらいたかったなっていうのが正直な感想です。
学部時代のから大学院に至る過程が似てるっていう話もありましたけど、まず藤村さんと最初僕が会ったのってニューヨークで学部4年生でしたよね。の時に来た、コロンビア大学のサマースクールっていうのを取ってたんですよね。で、その時に話してた時からなんか変わった人だなと思って、窓の、写真、ニューヨークの街並みを写真で撮るとその窓の開口率がこうでこう出て、なんか数学的なところばかりこう追っている一方で、なんか他のコロンビア大学っていろんなこう造形的なものもすごく追ったりするので、そういったところに対する憧れみたいなのをなんか見てたり、藤村くんがですね見てる様子なんかじかじか見てたんですよね。で、その一方で夜中、まあ僕はライザーメモト事務所というところで働いてた時だったから、日本人の友達とかもいっぱいいて、で藤村くんと話してる中で夜な夜なちょっと女の子集めて、日本人のですね英語勉強してる女の子集めてちょっとパーティーやったら、藤村くん早々と来たんですよね。かっこいい格好して、でコリアンレストラン行ったりとかブルックリンブリッジ渡ったりしたっけ、そこはしてないかな、それは別また別の合コンですねなんかしてて、なんかそういうなんか愛みたいな欲求みたいなのを藤原君実は持ってて、でもそれは一つのアンチテーゼとして自分に位置づけてるんかなっていうふうに思ったんですけど、そういう憧れみたいなものって藤村さんってあるんでしょうか。
なんていうか、まあ北川さんが愛って言い出した時は大体こうまとめろって時なんで、そろそろこう建築は愛だっていう話を多分すればいいんではないかと思うんですけども、いや僕はでもいつも北川さんがそうまとめすると必ず反応することがあって、でそうじゃないの、建築は愛だけでは語れないんだと、で愛だけでは語れなくて力を考えなくてはいけないっていうことが僕の一番の問題意識なので、まあ、それはいつもですね塚本さんが昔から言ってたように、こう愛と力っていうのはなんか観察愛定着が近いみたいなことを言ってたわけですけども、その愛なき力と力なき愛というものはなんていうか切れてるのが現代社会だと、まあ、僕は今思ったわけですね。でそのだからその二項対立を乗り越えるためには、まあ、愛と力をつながなくてはいけないんだと、でそれこそが批判的工学主義なんだと、まあ、そういうことを僕は言いたいということを言いたいんですけども、まあ、長野さんがちょっと前向いた議論をとおっしゃってたんですが、まあ、それ確かに、声が小さいのは僕の、不徳といたすところですけれども、まあ、もう少し大きな声でお話できればと思うんですが、それ多分長野さんにちょっと発言の機会が少なくて、ちょっともっと話を振りなさいという、私の配慮のなさに対する、ご指摘だったので、まあ、今後は気をつけたいなと思っておりますが、長野さんに、ちょっとだけ、弁解するとすれば、多分ちょっとその話す前提がわからなすぎたのは、やっぱちょっとその悩ませるスライドをお見せできなかったことなので、多分そこを見ていただければもうちょっとわかる話もあったとは思いますね、はい、でそんなところでよろしいんでしょうか、
ちょっと最後にですね、コアメンバーの人たちから一言ずつですね、ちょっと切っていただこうかなと思うんですけれども、まず最初にそうですね、五十嵐さんからちょっとまず一言、はい、いただけますかね、は
い、いやだからね、藤村君の10年後が楽しみだなと思ってるんで、超線形プロセス論と工学主義をだから今の0年代はとりあえず、まあ、本人にも直接言ってますが、東博樹さんたちへのラブレターが届いた状態で、建築界からはそこにプラグインした人材ではあるので、その次プロセスをぜひ見せていただきたいというのと、あとはずっとね、飲み会で藤村君の悪口言ってる人いっぱいいるんですよ。それ僕よく知っているので、ちゃんとこういうのは あの雑誌とかあの議論の場に出るのがいいと思ってたんで、まあ、それであの増田君も今日は頑張って答えてくれたんでよかったと思います。それはあのていうか本当はね、あの既存の建築メディアがこういう企画や特集やるべきなのに、まあ、それがもはやできなくなっていてということ自体に若干の危機感も覚えつつ、あの建築ラジオ、まあ、まあとりあえずあのそれを今回やれたことはとても良かったと思います。はい、
南です。あの、まあ、今井原さんのお話に続けて言うと、まあ、あの藤原君のねその批判するというのは確かにたくさんいると思うんですよ。で僕はもうこれラジオであえて言うんですけど、あの藤原さんはすごいよくやってるなと本当に思うんです。まあ、そのすごくおこがましい方になるんですけど、なんかこう批判するのは簡単なんだけど、まあ、体張ってなんか言って物言ってるわけだし、それにまあ僕はねあの藤原君があのいろいろお話ししてね理論を展開することっていうのは現象としては出るべくして出たなっていうような感じがするんですよ。だからなんかこう、まあ、藤村君じゃなかってもなくてもその誰かがなんかやってたっていうふうなこともあるような気がするし、それはなんか建築ラジオも同じで僕らがやらなくても現象としておそらく誰かがやっただろうなっていうような気がするんですね。だからやっぱりなんかある種のその社会の必然として藤村君がこう言ったり主張したり考えたり作ったりすることっていうのはなんかこうあるべくして出てきているっていう意味ではすごく大事なことだなと思うし、あの、まあ、あえてそのいろいろ言われてるから僕はこう、まあ、変にこうちょっと擁護するんですけど、まあ、ぜひあの藤村さんにはこれから頑張ってほしいなと思いますね。じゃあ彦坂さん、
僕が言うんですか。あの藤村さん、例えばさっきあのイメージを持たないでこう設計していくとか、ああいうのは私も実はもっとずっと古い話ですけど70年頭ぐらいですけど、あのまあリウハンさんの主張の中で一番、まあ、なんていうのかな、正面から問題にしなきゃいけなかったのはその、表象作用の否定っていうか、まあ、単純に言えばイメージでものを考えることに対して否定していくという主張があって、まあ、そういう時代の問題ですけど、で私の場合には中学生の時にブガスチンの幻影の時代っていうのを読んでて、あのつまりイメージとして物事を見て、例えばハワイに行くっていうとハワイ の, その観光絵描きとか そういうイメージとしてのハワイを植え付けられて、観光客が現実のハワイに行って、でそこでそのイメージを探して、で絵描き通りのイメージを見て、ああハワイに来たと、でつまり現実のハワイを見ないで帰ってしまうという批判をそのアメリカ の, そのブアスチンっていう哲学者がやってて、で僕はかなりこう強い影響を受けてるんですね。だから岡崎健次郎と僕がやっぱり一番対立するのは、岡崎さんは結局80年代に入るとそのいわゆる創造界というかイメージでもってものを考えていく、イメージの領域の中で語られるこう理論の整合性に依拠していくんですね。あの、まあ、それはだから庵野秀明とかああいう人たちの作り方もそうだと思いますけども、一種のカレードスクロープになっていくというか、あの、まあ、漫画家たちみんなそうだと思いますけど、ナウシカにして宮崎さんにしてそうであって、こうイメージの連鎖ですよね。あの、万華鏡みたいな形で、あのアキラとかああいうものもそうですけど、次から次に先送りして物語を展開していって最後まで行くと何もないわけですね。でそういうそのイメージ主義みたいなものが80年代にはびこっていくわけですね。でそういうものに対して、だから僕はかなり早い段階からそういう否定の論理を学んでしまったので、まあ、なんていうかな、一区切りした時にもう一回その藤村さんがそういう主張を、なさってきていることに対して僕はすごい共感は持ちます。それからそのプロセスで設計していくことするのも、まあ、私だとあの今複雑系の歴史観っていうのが出てきてて、まあ、これ自然の中での歴史の形成の問題ですけど、やはりこう一定のつまり非科学的っていうか戻らない形で歴史が展開していく、その例えば宇宙の歴史とかですね、川がどうやって作られてくるかとか、まあ、いわゆるフーコーが言った大地の歴史とか、そういうものっていうのは非科学的というか戻らないんですよね。一方方向にしかも偶然を取り込みながら必然化していくというその複雑系の歴史観を主張してて、そういうものにもやっぱ僕は連動してると思って、そういうなんていうか主張の面でいうと非常に共感しますね。ただそのこととそのできてくる作品とか建築が、必ずしも一義的に結びついているわけではないの で、まあ、僕はとにかく画像で見るだけなので、あの本物を見てないので、僕から見るとその藤村さんの建築っていうのは彦坂の用語でいうと世間体建築というか、世間でこう通る水準で、世間で了解される水準で作られているように見えるんですね。だからその方法論述べて落としどころが、まあ、世間体建築だっていうと、まあ、無理してそんなことしなくても別にたくさんの工務店とかたくさんの、 凡庸な建築っていうのはそういうところに落とし込んで成立してるわけだから、まあ、だからその落としどころとその方法の問題は微妙に違うんじゃないかというふうには思いました。
じゃあ倉崎さん。
はい。あ、はい。まあ、なんだろうか、建築とか、まあそうだな、何から言おうかな。まあ、藤村さんをどう捉えるかっていうときに、まあ、作品論として捉えるか、存在論として捉えるか、あるいは方法論として捉えるかっていうふうな捉え方が大きく3つあると思うんですよね。だから要するに藤村さんの作ってるビルディング系を含めた作品がどうかっていう論議と、それから、まあ、現代社会における藤村隆二っていう存在が、まあ、いい存在なのか害悪なのかっていうことと、それから、まあ、藤村さんの方法論自体が正当性があるのかっていうのと、やっぱり3つはちょっと分けて論議しなきゃいけないというふうに思うわけですよね。で、まあ、今日は特に、まあ、方法論の話はさっき五十嵐太郎さんがかなり言われたので、で、まあ、大体私も同感な、まあ、その、まあ、同感というのは、まあ、その難しさも含めて同感なので、それはまあいいとして、それから作品論に関しては昔建築雑誌で特集やった時にビルディング系については私は書きましたので、あれはまあ作品論としてはもうやったんでいいと。やっぱりあと存在論の話ですよね。だから藤村隆二っていう人が今の社会にいることが果たしてこれは功を奏しているのか害悪なのかっていう、まあ、それは藤村さんが善意を持ってやってるかどうかとは別として、やっぱりそれが結構今、まあ、問題というかですね、やっぱりその藤村さんをいろいろ酒の場で議論するときもやっぱり結構方法論とか作品論を語っているようで、結構存在論を語っている時が多いと思うんですよね。ただそれは存在論っていうのはやっかみっていうふうに普通見られるんで、みんな正面切って語らないんで、だから今日はちょっともうちょっとそこをね、存在論を正面切って語ってほしかったなと思うんですよ。で、私はあんまり今は現在で言うと、いや藤村さんってちょっと、いや今日 の話聞いてもやっぱり場が進んでるから、本当に 2,3 年前より本当にすごい、いやご立派になられてというかですね、成長を見た思いで、私別に関係ないんですけど、いやいや、やっぱり人間って場が進むとすごい太くなるんだなっていう、線が細いところがやっぱりなくなってすごいなと今日感心したんですけれども、ただ一方でやっぱり藤村隆二って存在がこんだけ大きくなって、それこそ藤村隆二フォローするタイムラインが全部埋まっちゃうんですけど、まあ、それは抽象的な意味でもそうで、今はその若手建築家ってやっぱり藤村隆二さんの発言力が大きすぎると、それから各大学なんかに行ってもみんなこう藤村隆二さんが若手建築家代表みたいに、特に地方の大学なんかにいると簡単に洗脳されちゃうところがあって、それが現象としてどうなのかなっていうところがちょっとあるんですね。だから藤村隆二さんとしては私は応援してますし、藤村隆二さんの存在の一番いいところっていうのは、やっぱりその、議論の場を設定して、でそこにこう組織の建築家の人を呼んだりとか、まあ、いわゆる東京じゃない人を呼んだりとか、やっぱり圧倒的にその今までのメディアが取り上げてなかった領域まで広げていったっていう、その意味ではその建築界の本来持っている多様性をメディアを通してちゃんと浮き彫りにしたっていうところが、私は藤村さんの存在として一番素晴らしいな、もう超選挙プロセスとか批判的科学主義よりも私はそこが一番すごいなと思ってるんですけど、ただ昨今を見てると結構やっぱり藤村隆二って存在が大きくなりすぎて、それは他の人は不甲斐ないってことですけども、だからやっぱり多様性がむしろ滅却されていて、どんどん藤村隆二一色になってるんで、だから最近は藤村隆二さんがこれ以上存在感を増さない方向にちょっと私は動きたいなというところがありまして、だからその意味でも今日はすごく期待してたというかですね、やっぱり藤村隆二さんじゃないもっと考え方がちゃんとね、この公の場で、作の場で言うのはいくらでもできるんで、やっぱ公の場でちょっとそれが深まらなかったってのは、それはまあもちろん全然藤村隆二さんの責任ではないってことですけれども、ちょっとそれは残念だったなっていう気がしますね。だから藤村隆二さんがやっぱり言ってることがもちろん全てじゃないので、ちゃんとロジカルに、まあ、最後永山さんが言われたように、やっぱロジカルな武器で勝負して切りかかって倒すような人がいたら、建築ラジオはこれからもどんどんそういう人を応援しますので、ぜひ我こそはという人は出演をしていただきたいなというふうに思います。
ちょっと全然素人っぽい言い方であれなんですけど、僕昨日も五十嵐さんに聞いたんだけど、石上純也さんってちょっと僕から見ると藤村隆二さんが言っている論理の建築家像っていうかは石上さんなんじゃないかっていうか、つまり今のゼネコン建築と対峙して存在するのは石上純也の作り方ではないのかというふうに思っちゃうんだけど、全然見当違いですかね。
ゼネ
ああいうパカパカ立ってくる、ああいう、違う、ああいうふうにパカパカ立ってくる建築と実は対応しているつまり建築家っていうのは石上さんではないんですかね。石上さんの建築って
だから藤村フォーマットでいうと、うん、ゼネコンアトリエ派批判的工学士にあってどれに入るっていう意見ですか。
いやだから彼が夢見るような建築家像っていうのは実は作ってるのは彼の藤村さんじゃなくて石上十山が作ってる建築っていうのは僕は彼が指し示す建築のように見えるんだけど、
だから白っぽいかしら。ちょっとまあどこに入れて質問してるか分からないので答えにくいんですが、あの藤村君もまあ彼が企画した1995年以降の建築っていう中でプロセスとか情報化っていう問題を取り上げて、その中に石上君の海斗工房とか入れてるんで、もちろんその95年以降っていうか、まあ、あの藤村君が考えるある問題設定を踏まえた上での振る舞いは石上君もやっている。ただ一方で石上君って極めて特殊な人なので、 あれをそのまま普遍界にはなかなかなり得ないし、実際それはむしろアートが引き取っているので、完全に藤村君が考えている批判的工学主義と一緒かって言われるとちょっとそこは違うかもしれないけど、まあ、部分的には含めてますよね、というふうに僕は理解しているけど。
そうですね、まあ石上さんはなんていうんですか、ああいうこうプロセス的な方法論を石上さんもすぐ展開されてますけど、まあ、その中にこう身体性を発見していくというかなり経緯な人なので、まあ、そういう意味では方法的にはすごく憧れのこう建築家ではありますけれども、ただそのなんていうんですか、石上さんのこう社会的なさっきのその社会の変化に対するスタンスということで言えば、やはり石上さんは特殊なものを特殊すぎるものを作っているので、うん、なんていうんでしょう、私が目指したいこう新たな設計組織の形態ということとはちょっと違うような気がします。
今日も六本木に出直接になってきたので、
はい、
みんなモビビルを見ながら、うん、むしろ思い浮かべるのは石上十平の建築なんだけどね、うん、そういうのはあまりにも飛躍しすぎなんですか。ああいう作り方、森ビルの作り方みたいなものの、だからあくまでも僕は建築家じゃないですからね、外から見てああいう作り方のあれはつまり彦坂的に言うと6次元から100次元まで作ってるんだけど、石上さんだとそれにプラス超一流までくっつけてきてるっていうか、まあ、ある種もだから建築の崩壊なんですけどね、両方とも。僕は森ビル結構何回も入ってて嫌だなと思いながら入るんだけど、あのビルってね、だけどそこに僕はある種の建築の崩壊を見てて、それと石上さんのものに見るある建築の崩壊ってすごく似てるなというふうに、
はい、このまま行くと彦坂さん独壇場になってしまいますので一旦ここで話を聞きたいと思います。でせっかくこれ永山優子さん来てるから、永山さんになんかこうねコメント聞いた方がいいですよね、うん、どうですか永山さん。
このままナース服着て帰るのかなみたいな感じでしたけど、コメントっていうのは全体に
申し訳ない気持ちいっぱいですよ
私もちょっと遅れてきてしまったのいやいやいや、でも今日はなんかずっと藤村くんの存在がこうなんか分かってるようで分かってなくて、まあ、私も藤村君の取材を受けたりとかして、まあ、なんかすごい話してる時はとてもこう理解してくれてるかなっていう気分で話してるんですけど、こう藤村君の言ってるこうプロセスとかそういったものはどうなってるんだろうとかっていうふうに、まあ、単純にすごいなんか疑問というか興味があったので今日はそれを聞きに行きたいなという気持ちで来たんですけれども、まあ、なんかこの先これがどういうふうに展開していくかとか、やっぱりなんか物で見せてほしいなっていうのが私のすごい思いで、でもうちょっとなんか違うこうその先があるのかなっていう期待と、本当にこの方法がこの先を示してくれるのかっていう疑問を両方持っているという状況なので、なんか次の作品でこうズバッと見せてくれたらいいなと思っています。
じゃあ最後に永山さんから今日のこう 勝者をですね
勝ち負け判定、
ちょっと判定一応こうあの批判シリーズっていうのを建築ラジオで始めることに今日なりましたんで今季節ごとにあのこのするところに来て
長山さんが決めるんで
じゃあ、はい、常に長山さんと
私ですか、
はい、もう建築界のマドンナが、はいまあ、今日のところでいいんですけどね。
今日のところですか、はい、なんかすごい途中から参加してしまった、今日ちょっと遅れてしまったんでなんですけど、どうだろう、もうちょっと松田さんにこうズバッと突っ込んでほしいなっていうちょっともどかしさを感じたので、藤村さんちょっと優勢かな、
はいはい、今日は藤村さんの勝利ということで、はい、予選まず通過ということで、あのこれずっと続きますからねこれ予選の第一戦目ということなので、はい、本戦まで進めるように頑張ってください。どうも、じゃあ今日はどうもありがとうございました。